はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、上田、マンハッタン上田です。
もう名前忘れてるやん、さっきの今で、自分の名前を。
マンハッタンやったな。
はい、ね、最近のリスナーさんからすると、お前誰やねん、みたいな感じですけれども、はい、マンハッタン上田先生はですね、はい、一応、数少ない、狭くて浅い奴らのレギュラーメンバーでですね、ハイアル第1回目を飾った私の相方でもあるわけですよ、うん、しかし最近はもうとんと出演が少なく、
うん、
一番直近では、2016年4月21日第275回のグリーノークさんの紹介をした回以来とのことでね、
うん、
もし誰や年間強い人の方が多いんかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、昔から聞いてる人からすると、あ、上田先生、まだやはったんですねっていう、
うん。
あ、そうそう、もっと重要な話をするならば、うちのこの狭くて浅いすらのこのアートワークをね、書いていただいた方でございますよ。
はいはいはいはいはい。
いや、本当にね、このイラストにはすごい重宝しておりまして、とても役に立ち、ね、助けていただいておりますんで。
めっちゃ流暢に喋るな。
いやいや、まあそういう番組じゃないですか。もう僕ももう長いんですよ、ポッドキャストやってきてね。それは流暢にも喋れれるようになりますよ、多少。
なんかオフの時のなんか話口調と全然ちゃうんやけど。
あ、そうですか。
うん。なんか優しい感じになってる。
優しい感じ。オフの方がきつい感じなんですか、僕。
オフの方がもうなんかこう、だるそうな感じで。
ああ。まだちょっとやっぱ、人に聞かれてるという意識があるから、まあ、よそ行きになりますよね、多少。
ああ。現に今は二人で喋ってるだけなのにね。
まあね。
なんか嫌やわ。
なんか嫌やわってな。一応あなたも一応パーソナリティの一人なんですよ。
はいはいはい。
過去。創
始者。はいはい、はい。
意外と出てますよ、過去。
10回ぐらい出てるかな。5、6回。10回は出てるかな。
10回は出てますよ。
10回は出てる、ね。
うん。
うん。
まあ、そんな、上田先生とは、まあ、大学以来の、仲なわけですけれども、まあ中野浦さんとも含めてね、
でも中野浦と違って実際、僕と沢田さんは会うことはほとんどないですよね、
うん、あなたが常にこうなんか時間ないっつうからじゃないですか。
中野浦とは結構会ってるんでしょ。
あの人だってお正月お盆には帰ってきますからね。
ああ、
何が合うやねん。何が合うやねん。
ちょっと遠いねんな。中野浦と沢田んちはまだ近いかもしれないけど、まあまあね、うん。
まあまあ、いいんですよ、そこは。
はいはいはい。
そんな上田先生が今回出て何話すんかっつったらね。
はい。
もう今回の配信タイトルにも書いてあるように、バレットウィッチって書いてあるんですよ。
あ、バレットウィッチなって書いてあるんですね。
書いてあるんですよ、はい、もうすでに。
うん。知ってるんですかね。
ああ、もう微妙ですね。
うん。
知ってる人しか知らないんじゃないですか、バレットウィッチ。
そうはね。国内でも何万本売れたんやろっていう。
あ、そんな感じなんや。
わかんない。20、ローンチタイトルやってんね、一応。Xbox 360 の。
だってもう、発売が2006年って書いてましたから、さっきウィキペディアかなんか見たら。
はい。
もう12年前ですよ、かれこれ。
12年。
で、ちょっと、YouTube でも動画ちょっと見直したんですけど。
はいはい、はい。
だいぶもう、あらあらポリゴンですよ。
いや、そうでしょうね。
そんな時代のところですから。
うん。12年前、2006年か。
うん。まあ、知る人と知るみたいな感じのゲームなんですけどね。
はい。
なんでこの話をしようかと思った経緯なんですけど。
はい。
まあ、たまたまツイッターを見ていると、なんかバレットウィッチが 4K 対応版でリマスターされるみたいな記事があって。
はい。
で、それがまあ、スチームで発売されるよ、みたいな記事を見て。
はい。
んで、まあ、もうすでにスチームで発売されてるんですけれども。
はい。
で、それを見て、まあ、上田先生に、バレットウィッチ出るんやって、つって、LINE をしたのがきっかけですわな。
うんうんうん。
なんか、上田先生これ関係してるのって聞いて。
うんうんうん。
まあ、じゃあたった一言してないよ、つって。
してないよ、つって。
あ、そう。
で、話は終わった
。終わったっていう話なんですけど。まあ、ただまあ、まあまあ。
いやいや、関係してて。
まあ、先延ばしにしてもなんなんですけど、実はこのバレットウィッチというゲームの、この主人公の、アリシアというキャラクター、いますよね。
はい。
実はこれのキャラクターデザインをしたのが、上田先生だっていう話なんですよね。
そうなんですよ。
実は。
実は、うん、はい。ホームページにはね、もうずっと書いてあるんですけど。うん、
でも結構これ、昔はちょっとキャラクターデザインしたって言おうぜ、っつったらめっちゃ武将に嫌がってたじゃないですか。
あー、そう
や
な。
なんか素性がバレるとか言って。
大して有名でもないのにね。ちょい人気があるぐらいならね、結構ちょい人気が出た感じなのかな、アリシアにはね。
いやでも結構ね、このバレットウィッチのアリシアというキャラクターが好きっていう人の意見は数少ないですけど、はい、たまに僕のツイッターのフォロワーさんもいますよ、未だに。
ああ、はは。
結構長く好かれてんなとか思って。
ああ、
結構バレットウィッチで検索したら、まあ、ウィキペディアもそうなんですけど、ペクシブのなんかなんすかこれ。
ああ、ファンアートみたいな？
ファンアートとかも出てくるし、そのピクシブ百科事典っていうね。
はいはい、はい。
なんかその漫画とかアニメとかに関係する情報をまとめてるピクシブの中のウィキペディアみたいなところにもページがあって。なんか、あと、あれやな、ニコニコ大百科っていう、まあ、ニコニコの中にあるウィキペディアとかにも載って
あ、そんな、はいはいはい。
で、結構なんかアリシアのキャラクター造形にも言及されててね。
ああはいはい、
なかなか今でも人気みたいな感じですよ。なんかこのニコニコ大百科の方では、
うん、
泣きおくろプラスレースを用いた黒服を着た若い美女が魔女となって巨大な銃と括弧大魔法をブンブン振り回し、荒廃した世界から悪魔を瞬滅していくと聞けば多少は惹かれるものがあるんじゃないだろうかとか書かれてますよ。あと、ゲーム中、常に画面内に美女、かっこ主人公のシリが表示されていることで知られ、シリゲーとして評価が高いって書かれてますよ。
シリか。うん。
あとコスチュームの半数がミニスカで、照準を少し押し上げただけでスカートの中が見えてしまうパンチラゲームでもあるって書かれてますね。
それ、標準の服でもそうだったかな。まあそうかな。なんか、一応なんかマントみたいなのは腰からぶら下げてるんやけども、それがまあひらひら動いて、めくれ上がるんですよね。
そうなんですよね。
で、それが見れるっていうとこと、あとあれですよね、なんか、コスチュームチェンジみたいなのがあって。
そうそう。ダウンロードコンテンツでなんかバリエーション豊富なコスチュームがあって、その中にはなんかナースとかなんか。
そうそうそう。
ミニスカ女教師みたいな感じの。
あ、そうそう。
そういうちょっとフェティッシュな感じのところも人気の一つなのかね。
はいはいはい。
そういうところで未だになんか人気があるような感じやし、ピクシブでもまだファンアートありますよ。バレットウィッチの投稿作品とか見たら。
でも結構もう古いんじゃない？さすがにもう古いでしょ。
さすがに数は少ないですけどね。
うん。
でも結構一生懸命書いてる人も中にはおり。
うん。
まあ未だなんか好かれてるキャラクターなのかなみたいな。
うんうんうんうん。
考えたらあれじゃないですか。ね、魔女、ゲーム内魔女、ビオネッタの先駆けですよ、うん、ちょっと。
そうそうそうそうそうそう。
これすごないですか、ちょっと。
そうそうそう。対立する関係になりかけたと思って追い抜かれたみたいな感じなん
ですね。え、どっちが先やったっけ？
バレットウィッチ、バレットウィッチ。
ああ、先言っていいじゃないですか。
バレットウィッチの方が1年か2年ぐらい先なんちゃうか。
お、ちょっと、パクられてんのちゃいます？
その辺の話もなんかあるっちゃあんねんけど。
あ、マジで。
やめとく。
まあまあね、言ってもまあそういう、言うても業界の中で生きる人ですから、まあ正直言うとあかん話とかもあるもんでね。まあそこら辺の話はちょっとできる話できない話あると思うんですけど。まあなんせそのバレットウィッチがリマスターされるっていうのをまあ、きっかけに、ちょっとした雑談でもしようやないかっていう回ですよ。う
ん、ちょっとそもそも、話。
ん？
オフレコでちょっと話していい？今。
オフレコで今切るんですか？わかりました。じゃあいきなり編集では飛んでるかもしれないですけどね。ちょっと聞かせてくださいよ。と、まあ、編集でね、ぷっつりと、間切りましたけど、まさかそんな話があったとは、みたいな感じで。
はい。はい。はい、
まあまあ。まあまあ、もしなんか上田先生と直接会う機会のある人がいたら、その時直接聞いていただければいいんじゃないかなと。
うん。それでも、話したからもしれない。そうだね。初めて話したと思う。他の人に多分話してないと思うな。
ただなんか、正直聞いたけど、旬じゃないよな、もうなんか。
旬じゃないよね。
だから、みたいな感じで。それが旬やったらバリン盛り上がってたかもしれんけど。
うん。
そうかって。まあ、長く生きてたらそういうこともあるよな、みたいな。 まあそんな感じで、まあ上田先生がワレットウィッチのキャラクターデザインをしたみたいな話なんですけど、そもそもまあ狭くて浅い奴らとしてね、パーソナリティとしてたびたび出てきてもらってますけど、
うん、
じゃあ上田先生何してる人やねんみたいな話、一切したことがないんですよ。
はいはい。
なんかチラッとなんか、うん、そういう業界の人風な話はしたことあるんですけど、ゲームに携わってるとか、は
い、
なんか CG デザインやってますみたいな話をチラッとしたことあると思うんですけど、
はいはいはい、はい。
ちゃんとこの人誰なみたいな話をしたことがなくて、
うん、うん。
まあまあせっかくやから、なんかそこら辺の話もしてね、
うん。
なんか上田先生に興味を持ってくださった、まあ業界関係者が増えたらいいよね、みたいな感じの回っすよ。
はい。わかりました。
もっとハキハキ喋らないと、面接だと思ってちょっと前向きに、ちょっとハキハキと喋っていただけ
るえ、じゃあ、くぐもってる感じ声。
いや、もう完全に
夜の。声通ってない？
いや、声は通ってますけど、夜のテンションとしても、ちょっと眠たいな感が出てますんで。
あ、ごめんごめん。あ、そうか。
私もまあ、眠たいな感出てますけどね。
うん。はい。じゃあ、頑張りましょうか。
まあ、実際ちょっと、正直ね、大学生の時って、そんなあなた CG とかやってなかったじゃないですか。
やってなかったですね。
これなんでいつからやったんですか？就職してからですか？
就職してからやね。ゲーム会社に入ってから、
うん、
ハマり出したって感じだね。
うん。そもそもまず絵とかも描いてなかったでしょ、あんまり。
描いてなかった。
私ら、ボンクラやったじゃないですか、どっちかっつったら。
学生時代、そうですね。
ほんまに
、うん。本当にそうやったね。
ほんまにそうやったじゃないですか。
うん、
なのになんか、いつの間にやら、あなた就職活動中とかも、いつの間にやら、ポートフォリオとか用意してて、ちょっとびっくりしたんですもんね、当時僕。
ああ。
こいつ、密かに準備しとるやんけ、と思って。
いや、でも、なんか、ほんと、ちまちま間に描いた絵を集めたぐらいやで、ほんま。
ちまちま描いてたんや、と思ったもん。
いや、でもな、その、2回生か、3回生頭からやり始めたって感じやで、
う
ん、ほんま。
そうなんや。よくそれで、通ったな。
ほんまやな。
ちなみに私は上田先生と同じ会社受けて落ちましたけどね、当時で。
あ、受けたっけ一緒に。
受けたじゃないですか。私は企画の方で受けて。
あ、そうやったっけ
一緒に受けて、なんか落ちたんですよ、僕だけ。で、あなたが就職した時に、なんか俺の落ちた理由分かったらちょっとサクッと言ってみたいなこと聞いたら、うん、なんか喋りすぎ、協調性がないって、あったでって言われて、おお、そうか、つって。
あ、思い出した思い出した。しかも探れて答え引き出せてんねんな。
残ってんねんやつってそんな。
あ、俺それ聞いた覚えがあるわ。なんか社長かその担当の人に聞いた気がするわ、それ。
うん、そう言われてそうか、つって。
でもそれ惜しい人を選択できなかったと思いますよ。そのゲーム会社は。半分ほんまに。中野浦見たと思うねんけどな。中野浦いなかったっけな。
セミナー一緒に行ったけど、面接を受けてないんじゃない？
あ、そうか。
だってあの人はもう、そもそもその、なんか決まってたじゃない？あの人は。
どっちか CG の映像方向
ですね。そうそうそう。ゲームじゃなくてね。
うん。
あんまりおらへん人の話をするのはあれやから、ほどほどにしときますけど。
あ、わかりました。
方向性はあの人の場合はちゃんと決まってて、なんか行きたい会社とかも決まってたじゃないですか。
決まってましたね。
私はもう何も決まってなかったので、ある種記念参加みたいな感じでもあったんです
けど。俺らってもゲーム会社か、
うん、
なんかあれか、DTP か。
いや、もうその時俺 DTP とか知らんかったで。
でも入ったんはそこじゃなかったっけ、最初。
あれだって、あれ、卒業してからやもん、就職したん。
あ、じゃあ内定は取れんかったってことか。
だから就職活動全然してないに等しかった
っすもんね。してねえなって感じだったな。
ボンクラもええとこで。だからびっくりしたんですよ。なんでお前だけ行くねえみたいな感じで。
同じボンクラやったのに。
同じボンクラやったのに。いつの間にみたいな。だから本当に、あれですよね。だからそれであなたがゲーム会社に行って、で、まあ、そんなしばらくは下積みですよね、まあ。で、しばらくしてなんかあなたのキャラクターデザインのしたゲームが出るっていうから、これ僕バレットウィッチ買ったんですもん。
おお、その入ってからバレットウィッチ出るまでもう十何年ぐらいあるけどね。
いや、そうそう。だから、Xbox 360を、買ったのがちょうど僕10年ぐらい前ですから、もっと前やな、
はい
はい。ちょっと本当にこれが、このゲームが出たあたりに、うん、なんかそろそろ PS2 から PS3 か Xbox か欲しいなとか思っとって、360の方を買ったので、
はい
はい、お、上田が作ったキャラクターが出るんか、つってこのゲーム買ったからね。
ああ、360を選んだのは、なんか他に欲しいゲームがあったから、
うん、当時ね、PS3 と360どっちにしようかなと思ってた際に、うん、地球防衛軍3と、アサシンクリードが360で出るってなったので、
はいはい、
そっち選んだんですよ。
はい
はい、PS3 では地球防衛軍3が出なかったんですよ。
ああ、はいはいはい。
アサシンクリードは出てたけど。
ああ、
それで360にしたんですよね。
なるほど、なるほど。
懐かしいな。もうあれもう10年以上前ですよ、ほんま。
そうやな。もっと前ぐらいやね、多分ね。
まあ、その懐かし話をしたくて、この回をやってるわけじゃないんですけどね。もっとこう、クリエイター、マンハッタン上田としての、マンハッタン上田も偽名もええとこやけどな、今と思って。誰やねん。誰やねん、みたいな感じやけど。そもそもとして今、肩書き何なんですかって話ですよね。これ、収録する前にちょっと言ってたんですけど。なんか、なんかね、その、こういうゲームのキャラクターデザインをした、みたいな話をすると、キャラクターデザイナーなのかな、とか。なんか、うん、イラストとか絵を描く人なのかなみたいな、
うん、
そういうなんか分かりやすい認識になるんかなと思ったら意外とそうじゃないっていう話でね、
うん、
私もいまいち分かんないんですよ。なんかやってることは知ってるんですけど、
うん、
なんか肩書きなんなんみたいな、
いわゆる 3D モデリングとかいっぱいこうそれを主軸にやってる人は 3DCG デザイナーとか言えるんやろうけども、
うん
うんうん、俺の場合は、なんか、キャラデザインもやったり、3D モデリングもやったり、うん、あと、ま、映像もやったりするんで、
う
ん、
そうね。
一口にこう、3D モデラーっていうわけでもない。
別に 3DCG は表現手法の一つでしかなくて、みたいな。
そうですよね。一つのツールでしかないっていうことで、
うん。
まあ、デジタルアーティスト。デジタル。
デジタル。
デジタル。
ハイパーデジタルアーティスト。ハイパーデジタルアーティストにしましょうか。
ハイパーは別にいらんけどね。なんかでもこの業界、CG 業界的に一応デジタルアーティストっていうのが、外国でも通用する一応スタンダードななんか肩書きらしいのね。
ですってね、なんかさっきも聞きましたけど。なんかね、その、いわゆるデザイナー業、その中に、なんちゃらデザイナー、なんちゃらデザイナーっていろいろまああるわけじゃないですか。
はい、はい。
で、まあ、誰もが知ってるファッションデザイナーとか、デザイナーと聞けば、え、服作ってんのってよく言われがちなファッションデザイナーとかね。うん、で、なんか、二次元の紙面に落とし込むようなデザイナーはグラフィックデザイナーとか。
うん、
まあ、建築する人は建築家及び建築デザイナーとかいろいろ言われますけど。
はい、はい。
ウェブサイト作ってる人はウェブデザイナー。
うん、
で、CG デザイナーって言うけど、別に CG デザイナーは CG を作ってるわけじゃないよなって話でね。
うんうんうん、
あくまで CG はなんか、使う手法の一つでしかないんで。
はいはいはい。
だからそれもおかしな話やなみたいな話をさっきしてて。
うん、
聞くところによると、海外ではデジタルアーティスト？
デジタルアーティスト。で、デザイナーがアーティストって呼ばれてる。
はは。デザイナーがもうそもそもアーティストって呼ばれてるんですか？
アーティスト。CG アーティスト。
芸術家はなんて呼ばれてるんですか？
日本だったらアーティストって聞くと、うん、まあミュージシャンとか、なんかそういう芸術家みたいなあれは強いんですけど、
うん、
なんて言うんでしょうね。
なんかその、
うん、
主体的な創作活動をしてる人みたいな印象がありますけどね、アーティストって。
ね、うん、
でデザイナーはどっちか言ったら頼まれて物を作る人みたいな、
うん。
そういうイメージ、
うん。
じゃあデジタルアーティストは何をする人なんですか？
アーティストなんですよ。
デジタルアーティストは
？は、みんなが思っている CG デザイナーのことですよ。
それで
ですか。だから、なんか、モデル作ったり、
うん、
まあ、CG、うん、パソコンを使って、
うん、なんか、どんどんかっこ悪い説明になって言ってますけどね。
絵を作っているデザイナーの総称、デジタルアーティスト。
うん、今でこそなんかその、映像表現でも CG 対応されるなんて当たり前になってきたし、
うん。
なんやったらもうほぼほぼ CG じゃないですか、映画とかにしてもね。
はいはい。
で、それでもなお、モデリングって何なんっていう一般の人とか多いと思うんですよ。
ああ。
何なのモデリングって、みたいな。
ポリゴンでね、こう。
何なんポリゴンって、みたいな。
し、こう、し、なんつうんかな。し、なんこ、パソコンで、なんていうんだろう。わかるやろその
僕はね、わかります。
3D、3DCG やね。3D、 3D もキャラクターとか、こう、立体物やんね。
本当にね、コンピューターグラフィックス上で内で、活動する彫刻家みたいなもんですよね、なんか。
あ、そうですね。うん。
なんやったらそれを動かしたりもするよ、みたいな。
そうですね。アニメーターがその役やね。アニメーター、アニメーター、うん。モーションデザイナー。
ほんま、その職業が現れたもん。ほんま、最近ですよね、なんか人間のモデルの 3DCG があったら、それにリアルな味付けの動きをつけるっていう。
うん。
なんかそういう、そればっかする職業の人もいるわけじゃないですか。
はいはいはい。あと、そう、最近では今、彫刻って沢田さんが言いましたけど、
うん、
本当にこう彫刻のように、もうキャラのもう彫り込みとかリアルなもう立体物だけを作るっていう、
うん、
特化した、仕事もあって、なんかそれはなんかスカルプターみたいな感じで。
ほう
ん。なんか今確立してる。
分業がすごいんですね。細分化されて。
うん、ここはそこでガッチリやってもらって、みたいな。うん、で、それを何か最適化のためにまた 3D モデラーが落とし込んだりとか。
ほう。
したりする。
へぇー。え？その一番元の人は 3CG でそれを作るわけじゃないの？
CG のソフトで使うんやけども、うん、前者と後者で使うソフトが違ってて、
うん、
で、スカルプターはその彫刻専用の、はあはあ、まあ、G ブラシっていうソフトがあるんやけども、それでこう粘土をこねるような感じで。
なるほど。
ザザザザザザザって作っちゃうって感じね。
いわゆるその中に骨が通ってない感じなんですか？
通ってないし、メッシュっていうかそのポリゴンがあるやんか、こう細かい、うん。それもすごいこう、もうめっちゃあるわけよ。
ああ、もう細かい解像度の。
はい。
ポリゴンってもともと三角形ですからね、あれね。
そうですね。
その三角形が死ぬほどちっちゃいわけですな。
はいはい。
はあ。で、それに骨を通す人がおるんですか？うん、
そう、そのスカルプトのモデルをモデルとして最適化する人がいて、それに骨を入れるセットアッパーがいて、
はあ、
で、アニメーションつける人がいて、
すげえな。
あとコンポジットする人がいて、みたいな感じでね。
すげえな。そんな人かかんの最近。一人で全部できひんの。
いや、ほんと、そうや、でも、ここ10年、20年ぐらいで、楽になるのかなと思いきや、もう逆に増えてるって感じ。
昔はなんか大学の授業で、うん、3DCG を作ろうっつって、授業があって、なんか、オブジェクトをなんか合体させて、テクスチャー貼って、書き出すのに、ごっつい時間かかって、なんか、しょうもない丸とかやのに、そんな時代だったじゃないですか。ほんまにスーパーコンピューターじゃない限り、ちょっとなんか、遅いみたいな感じやったっすけど、
うんうん
うん、もう、あんな時代とともに早なって言っとんちゃうかなと思うんですけど、より複雑性を増してるから、より遅なっとんちゃうかなと思うんですけどね。
うんうん、本当そうね。
ハリウッド映画のあんな CG とかどうやって作っとんか、もう見当もつかへんからね。
まあでも今の私の説明で大体、見当がつかれたかと、うん。
いや、ものすごい労力と、
ええ。
人の数と、コストと、
ええ。あ、そうね。本当分業分業で。
ついこの間もアベンジャーズインフィニティウォーを見に行ったんですけど。
あ、はいはい。
まあ、あんなんも、天文学的なお金と労力がかけられてるわけですね。
うん。
まあ確かに分業にならないとちょっとやってられないですね。そうなると。
そうね。
でもまあ上田先生はそこをまあ一人で賄ってますよと、ある程度。
ある程度。
ある程度。
ある程度。うん。
別に女性キャラを専門にしてるわけじゃないんでしょ。
はい、全然違いますね。
うん。なんかこう、この場で言える公の仕事でこれやったよみたいなのあるんですか？まあ上田先生のホームページまたリンク貼っとくんですけど、そこの実績見たら載ってるんですけどね。
はいはいはい。うん。それ見といてください。
みんな、いや、だから、ちょっと面接の感じでちょっと言ってくれないと、もしかしたらこれを聞いてる中に業界関係者がいて、え、そうやったん？あ、狭さの上田先生って、そんなクリエイターの、で、あ、ハイパーデジタルアーティストの人やったんや、つって、なんか、もしかしたらこう、なんか仕事頼んでみようかな、みたいな感じになるかもしれないじゃないですか。
あ、そうか。そうだね。はいはい。気を引き締めて、やっていきたいと思います。
まあ、ちなみに今、ちょっと、上田先生のホームページをね、見てますけど、暁アートって書いてますけどね。
はい。
なんでこれ暁アートなんですか？
前は、暁デザインで、暁が、まあ、僕の本名が上田さとしで、そのさとしが漢字が暁だったんですね。
なるほど。
で、そこから暁で、
うん。
で、前はデザインやったんですけど、デザインがこう、なんか違うっていうことで。
なるほど。
デザイン。うん。で、今、アーティストということで。
海外対応としてね。
海外対応ということで、で、暁アート。
中二的な名前の付け方ですね、なんか。
マジで？マジでこ
れ？自分、いや、自分の名前がサトシで暁って書くから、暁って言っちゃうところがなんか、通りなっぽいじゃないですか。なんか
あー、ネーミングセンスがなくて、なんか浮かばないのよね。浮かんでも、なんか飽きるっていうか。うん、
まあ
で、ね、飽きないものって自分の名前がいいかなと思うよね。
意外と上田先生、そこの執着あんまないっすもんね。言うほどオタクらしいオタクじゃないしな、なんか。
ないないないないない。そうそうそうそう。なんか気に入った感じがあるとかでしょ。
うん。
うん。
そんな中二で盛り上がるような人ではないっすよね。
ないんすよね。そこは今一つパンチにかけるんでしょうね。
パンチ。まあ、確かに申し訳ないけど、情熱的なもの低いよなって思う、なんか。オタク的な情熱なもの。
あ、でしょうね。うん。
ガンプラのパッケージいいじゃないですか、これ。もうてっきり俺はもうプラモデル組んだものを写真で撮ってるのか思ってましたけど、まさかこんな身近にそれを作ってる人がいたとは。
うん。これは、ま、でももういいです、別に。
そうですか。
はい。
お、なんか、ん？なんかグランブルーファンタジーの CM とか作ってるじゃないですか。
ああ、やってます、やってます。背景の CG とか。
うん、ああ、そういう裏方の方ですか。
裏方の方。これ多分ダメやわ。言っちゃダメなやつかもしれん。
ああ、じゃあカットしましょう。
うん。
結構昔に戻ってしまうな。
そうやねんて。だから去年1年ないから、ほとんどないね。今、またゲームやってるけどね、別の。
ほう。今はゲームに携わってるんですか。
うん。今も、これも、怪しいけどな。まあ、いいかな。まあ、キャラ関係のやつをやってます。
仕事としては、どういう仕事が多いんですか、うん、別にキャラクターデザイナーがなりわいでもないじゃないですか。
違いますね。
うん。
デザイン自体は内部に入ってた時はやってたけど、みたいな感じで。
社内デザイナー。そうね、今フリーランスですからね。
フリーランスやってるときは大概こう、映像系の仕事か、3D モデリングとか、
うん、
あとなんかパッケージ用に、ちょっとブラッシュアップしてよみたいな仕事とか。
その 3D モデリングって仕事がいまいちピンとこないんですけど、なんか元々のデザイン、キャラデザイン、誰かが作ったキャラクターを動かすとかそんな、なんすか？
3D モデリングは、元々のキャラデザーがあって、うん、そのデザインを立体に起こす仕事。
なるほど。俺こんなイカス女キャラ描いたからちょっとこれ 3D にしてよみたいな。
はいはいはい。
なるほどね。
そういうの好きですね。
なるほどね。
バレットウィッチの時は自分でデザインをして、
うん、
それを自分で作るっていう 3D モデルを作るっていう。
どうなんですか、その自分でデザインする方がやっぱいいんですか。
まずこうキャラをこう0から1に、
うん、
作れるっていうのはもうすごい嬉しいことやんね。もう何もないところから自分の好きな。
なるほど。
うん。で、しかもそれを 3D モデル、3D モデルはもう今はそんなにあれかな、誰かにお願いしてもいいかなとは思うんやけども、うん、まあ、全部最初からできるっていうのはありがたいことやったなとは思いますけどね。
やっぱりゼロから作る方が楽しいですね。
楽しい、
ね。浮世絵仕事よりも。
まあ、そらそらね。
皆さんちょっとゼロからの仕事をね、お待ちしてますからね。そんな下請けばっかりはもう勘弁してくれって話。
いや。無理っすよ、そんなオリジナルの。オリジナルってことでしょ？自分発信のオリジナルのキャラデザーでってことでしょ？
まあ、というか、まあ、上田先生の感性に、まあ、価値を見出した人が、うん、まあ、ちょっと、キャラクターデザインからお任せします、みたいなの方がね。
はいはい、あ、それはぜひ、
ね。理想じゃないですか。
うん。それは目指したいところやね。うん、
まあ、確かにね、上田先生の女性キャラは私も好きですけどね。
はいはいはい。ありがとうございます。
なんか、女性キャラ、まあ、大体、なんか、まあ、言ったら、上田先生がこう、3D、CG を軸に、こう、ね、フリーランスとして独立するにあたったあの時代って、結構なんか3DCG で女性モデル作るのが流行ってたみたいなとこあったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あの時、寺井由紀とかもあの時代やった。
寺井由紀、フェイフェイとか。
あの時代でしたっけ？
あの時代、あの時代。
ね。なんか本当に雑誌の表紙も 3DCG の女性が飾ったりとか、
はい。まさにまさに。
まさに上田先生もそれでね、独立をきっかけにしたみたいなとこありましたけど。
ええ。
なんかそういうやっぱ女性を作ってる方が楽しいもんすか？
女性の方がやっぱ、うん、うん、男作るよりも楽しいですね。
あ、そうっすか。よくなんかおっさんの方が楽しいみたいなね。
人いますよ。いますよね。うん、ええ。中野浦とかそっちタイプじゃないか。
なるほど。
うん。あいつはロボットか、メカかな。
あ、そうっすね。
ええ。
やっぱ女の子の方が作ってて楽しい。
やっぱ、で、その男の人も作れるんですけど、なんか女の子の方は、
うん、
やっぱ、自分が男性だから、
うん、
やっぱ可愛くなっていくと嬉しくなる気持ちみたいなのが湧いていくんやろうね。多分、イラストもそうやと思うけどね、デザインの、キャラデザインのね。
まあ確かに男性作家はね、女性イラストをたくさん描きますからね。
ああ、
うん。そういうとこあるかもしれないですね。やっぱこう、おっぱいもうちょっと大きくしようかなっていうのをいちいちこう、なんかマウスでキュキュキュキュ上げていくんですか？なんかつまんで、さっきちょっとつまんでグイって引っ張ったりして、
うん。
してるんですか？
うん、そう、ね、まあ、つまんで引っ張り上げたり、
うん、
釣り金的な感じにしたり、うん、
もうちょっと腰細くしようかってゴリゴリ削ったりして。
そう。もうバレティーチの話をしてます？
いや、あの、一般的に、
一般的な、
はい、あなたが、
はいはい、
あの、美少女 CG を作る際。
ああ、うん、そうですね。まあ、でも胸とかよりも、やっぱ顔でほとんど時間取られてますね。
なるほど。確かにね、なんていうの、ちょっと話し合うかもしれへんねんけど、
うん、
なんか 3DCG でいくら正面からなんか可愛くても、斜めになった瞬間ブサイクな時ってないですか？なんか。
あるある。ある。
なんかね、結構ファイナルファンタジーとかもしてても、やっぱライティングとか角度によって、えらいゴリラみたいになる時あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれ、360度5から見ても可愛いってあるんですか？あれ。
ファイナルファンタジーとかはよくできてる方やと思うんですけど。
よくできてる方ですよ。
ライティングは、あの、普通の人間でも、変な方向からあったらすごいブサイクになるんですよね。
う
ん、
まあまあね。
美人な人でもね。だからライティングはまあそこはまあそうしょうがないとして、あの 3D モデリングでこう360度からこう見ていって違和感なくっていうのはもちろんこう、やっぱ大手なんかは絶対チェックしてるんじゃないですか？
そうですね。だって本当になんか正面から見たら整ってるけど、斜めから見たらなんか変やぞみたいなね。
うん、
ありますからね。
リアルなとか、セミリアルなやつはまだそれができるんですけど、うん、まあ違和感なくできるんですけど、だんだんこう、コミカルな方っていうのかな、なんか。こう、デフォルメしたやつに近づくと、正面は良くても、やっぱ斜めとか、横とかが辛くなっちゃうんですよね。
まあ、そこをできる限り、こう、自分の好みに合わせていくのが好きなんですね。
う
ん、
そうですね。
どの部位に頑張って力入れます？
目？
ああ、目か。まあ、目は何にしても全てそうですもんね。イラストを加工にしてもね。
いや、そう、目が、なんか皮切りに、
うん、
目がなんか、クオリティが保てたら、
うん、
それをモチベーションに、
なるほど。
そのクオリティでいけるなって思うんですよ、
ね。あ、なるほど。どんな目が好きなんですか？まあ、釣り目がいいとか、なんか垂れ目がいいとかね、なんかありますけど。
アーモンド、やや釣り目か。
猫顔ですか？
猫顔なっていうのかな。エルフみたいな。
ああ、なるほど。
垂れ目ではないかもしれない、ね。
ああ、可愛い感じよりもちょっときつい感じの。
サワダはどっちですか？
僕はね、性的対象で言うときつい方なんですけど。
そうだったね。う
ん、嫁はんとかにするときは可愛い方が好きですね。
嫁はんとかにするときは可愛い方。
あの、家族にする方、なんかは。
やっぱ可愛い系のね、は、性的対象としてはあんま見られない。
いや、そこは前提としては性的対象であるけれども、単なる性的対象で終わらすのか、まあ、自分の家族として迎え入れるのかっていう、とこの境目としては、あります、ね。
やっぱその、ずっときつい、こう、ツンとしてる感じが、ずっと家族としているのはちょっとこ
う、それちょっと、
しんどい、
ちゃう
しんどい
なっていう。
あー、なるほど、なるほど。
見てるだけでいいかなっていう。
あー、俺はきついのがずっといて、ゾクゾクします。
あ、ゾクゾクするんですか？意外とあなた M やったんですね。
いや、どうなんかな、それずっと思ってんねんけど。
そのゾクゾクするってのはどういう意味でゾクゾクするんですか？
その
なんか、きついやつを、なんか、俺の
話の方向が、
うん。ちょっとね、まあ、別の話。
まあ、ツンデレがいいってことじゃないですか。
ツンデレがいいんですか？
あ、いいですね。
初耳ですね、ツンデレがいいっていうのは。
え、そうか？
うん。
そうか。
ツンデレムカつくじゃないですか、単に。
ツンデレは、でも、相手がなんか、大人であるっていうことが、こう、条件というか、なんか精神的に。
うん。
ツンとしてても、こっちがこう言って、デレリになって、可愛いって思うのは。
ああ、アニメとかのキャラクター設定で言うのツンデレではなくて、ちょっと自分の感情を表現するのがちょっと不器用な人みたいな。
はいはいはい。
そういう感じね。そ
うそう、アリシアもあれですよ、ツンデレですよ、多分。
まあ、なんか、一見ちょっとカッコつけてる風ですわ、ありますけど。
設定もかなりツンデレだと。
そうなんですか。パンツ見せまくっとくせにね。
結構ストーリーも結構ツンツンしてて、みたいな感じで、多分そこも人気出たあれなんじゃないかな。
まあそうでしょうね。なんかこう、こびないみたいな感じのところは
強い、うん。しっかりデレもあるんですよ。
デレありましたっけ？内容全然覚えてないな。誰に出れるんですか？出れるような相手出てきました？覚えてないでしょ。
覚えてない。男の戦士みたいなやつが出てて、それもキャラで出したんですけど。
出てましたっけ？全く記憶にないな。
なんか、レジスタンスのリーダーみたいなやつが。
ああ、なんか傭兵みたいな感じの。
そうそう。そいつはアリシアが結構好きなんですよ。
そうだったっけ？めっちゃ覚えてないわ。
アリシアはツーンとしてるんですよね、ずっと。確か。
全然覚えてないな。
解くのは解いたの？最後まで。
解いたよ。なんか、最後のボスも覚えてないけど。今なんか、ワレットウィッチのその、リマスターの記事で見てたら、
はい、
あの脳みそが浮かんでる写真があって、
はいはいはい、
わあ、こいつ、めっちゃ潰すのにめっちゃ撃ってほしかったわって今思い出しましたわ。
はいはいはい。
やたらとマップの端っこまで行って、そいつ潰して、みたいな。
ああ。
感じで。
楽しんでますね。なんか持ち上げるんですよね、確か。車とか持ち上げる。
あ、そうそうそう。なんか魔法が何種類かあってね。なんか、いろいろできたんですけど。
はいはい。
なんかストーリー覚えてないな。なんかこの記事の最後にも男の人の写真載ってますけど、こんなやつおったっけみたいな。
結構男前のやつがいるでしょ。
うん。
うん。そいつアリシアが好きなんですよ、確か。
今見たらちょっとアリシアの服ありえへんっすね。こいつ袖ないやん、襟あるけど。
袖があるけど襟がない？
袖ない、襟あるけど袖がないんですよ。ロス出張もええとこじゃないですか、ちょっと。
今気づいた。
どこからこの着想はあったんですか、このコスチュームの。
自分
で考えたん、これ。
もちろん、もちろん。
上から指示があったとかではなく。
特になかった。強い指示は特になかった。
じゃあ自分でちょっとエロい格好にしようって思ったんですか。
そうそうそう、もうこういう好きな感じで書いて、あ、でも没案もありましたよ。2、3枚かな ?2、3枚ぐらい没案はあったと思うし。
やっぱりこの露出を高くしようと思うもんなんですか、こういう時って。
そうですね。なんか、でも、そんなに露出多い方でもないかなと。
まあまあね、トータルとしては、そんなに、今時のやつほど、
もうちょっとあってもいいぐらいな感じじゃない、う
ん、今時はね、もっとなんか、裸かぐらいの感覚でいますけどね。
海外は結構厳しいかもしれないです、なんか。
なるほどな。肩出してますからね、エリアるのに肩出てますからね、なんか。
それで戦いに行ってますからね。
でも楽しそうですね、これ考えてるときは。
あ、楽しかった、楽しかった。泣きぼくろ。
はいはいはい。
はもう、絶対つけたかったんです。
ああ、いらんからね、本来こんなんね、別に。
で、これ、上田さん、これ、って、泣きぼくろを指さされて、うん、デザイナーに、一デザイナーに。
はい。
これ、僕が何を言わんとするかわかりますとかって言われた覚えがありますよ。
なんすか、それ何を言わんとしてたんですか。
多分、その人は、これいらんっていうのを言いたかった。
いや、でもそれが、人気につながった可能性は大いにありますからね。
ここはあった方がいいと思う、ね。
なぜなら、このニコニコ大百科にも、泣きぼくろプラス、レースを用いた黒服を着た若い美女がって書かれてますから、やっぱりポイントやったんでしょうね。
結構安易ではあるんですけどね。楽ですから。
なるほどな。これ以降なんか、女のキャラとか作ってないですか？みんなが知ってるような感じの。
多分バイオとかになるのかな。
お。あのバイオハザード。
バイオ、でもあれ、じゃあ、バイオのその、スピンオフみたいな方がね。
ああ、ナンバリングではなく。
ナンバリングではなく。の方の、でも一応それもレオンやらクレアやらとか出てくるんですよ。
お。
それの、ムービーをモデルとか、を作って、っていうのはある
ん
です
よね。別に女性のデザインできますよ、売りにしたいわけじゃないですか。
でも、女性の、
うん、
自分でオリジナルに作った教会の少女っていうのがあって、
はい、
2009年に作ったやつがあって、
上田先生のツイッターのヘッダー画像になってるやつですね。
で当時では、まあまあ、うん、まあまあできた方だったんですよ、それが。
うん、
で、だからそういうのがあったら引きは強かったですよ。で、それ以降、なんかやっぱ女性キャラクターとか、
うん、
まあ前のプロジェクトとかでもやっぱお願いされることは多いですね。
じゃあもうこれを聞いてる業界関係者各種の皆様もね、ちょっと女性キャラの依頼があれば、まずはちょっと上田先生の方に。
なんか女性、なんか多い。もう今もすでに多いんで、なんか、とりあえず女の子は得意なんだろうみたいな感じで。
なるほど。
来ることが多いかもしれない。
まあ実際、上田先生の作ってるものを、まあネットを介して見てるこっちとしては、まあ女性か、怪獣かしか見てないですから。あとガンダム。
怪獣はあったんだけど意外性あるでしょ、でも。
ガンダムか。
ガンダムも意外性あるでしょ。
いやでもね、なんかね、なんかのゲームのクリーチャーデザインしてたじゃないですか。あれバイオやったんかな。
最初の頃のバイオの
やつ、ね。あの時に、あ、こんなんも作るんやと思いましたね、なんか。
はい、はい。
怪獣作るんや、みたいな。クリーチャーなんかはどうすか？
クリーチャーはだからね、ちょっと美少女のこの、強いんで、その美少女ばっかりっていうのが。
はい。
なんでこう、ドラゴンとかね、最近、なんか怪獣とか、そういうのは作ってみたいって欲に駆られるわけですよ。
うん。すごい難しそうですけどね、なんか人間作るよりも。
怪獣？
なんか創造性がよりいるじゃないですか、ないものを作る際
に。ああ、確かにそういう難しさはあるかもしれないんですけど、うん、多分一番やってたものは難しいのは女の人の顔っていうのをよく言われてて、
うん。
怪獣はなんかごまかしが聞いたりするんですよね。
なるほど。俺が考えたからこういうもんっつって。
はい。それでもやっぱりいいものと悪いものって出るんですけど、
うん、
ある程度のデザインができてたら、なんか鱗とかシワとか、うん、なんかいろいろこうディテール盛り込めるじゃないですか。
うん、
牙とか角とか。
うん、
それらしくなったりするんかなと思ったりしますけどね。
なるほど。確かに人の顔っていうのはね、もうみんなが普段から見慣れてるもんですから。
はい。特に女の人の顔は。
確かに。違和感があったらすぐ気づきますからね。
はい、
なるほどね。
はい。
じゃあもう、絶賛女性の仕事募集中ですか？女性キャラの。
いや、
違うの。違うの。それは違うんですか？
幅広く。はい。
無機物はどうなんですか？無機物なんか見たことないですけどね。ロボットガンダムかあるか。ガンダムでもあれモデリング提供されるんでしょ？元素材は。
提供されます。
ゼロからのロボットとかないですよね。
ロボットないですね、確かに。うん。
機械系興味ない感じですか？
機械系は、今のところあんまやったことないですね。なんで、イラストでは今、なんか途中まで描いてるやつがあるんですけどね。うん、なんか SF もなんか、ちょっと描けた方がいいのかなとか思って。
そうですね。
うん。
まあでもそう、改めてこう、話をすると、幅広いですね。結構何でもいけそうな感じで。
そうなんですよ。でもこう、広げすぎちゃってる嫌いはあるんですかね、これ。どうなんですか？
いや、何でもできた方がいいっすよ。言うても。
これフリーで、うん、僕フリーランスじゃないですか、でやっていくためにこうなっちゃったって感じなんですね、うん、なんか。
なるほど。要望に応えた結果。
もうこれもやっていけた方が仕事につながるだろうみたいな感じで広げていくんですよ、うん、だんだん幅
を。いやでもそれは正当なやり方だと思いますけどね。まあフリーランスじゃない僕が言ってもあれですけど。
ええ。まあ、そうすると、
うん、
一個のことにこう突出してこう例えば例えば、スカルプトとか、
はいはい、
女の子モデリングとか、映像とか、一個に突出してる人で、ずっとやってる人と比べると、
うん、
捧げられる時間に差がすごい出るじゃないですか。
ああ、そらね、そういう意味ではね。
で、こう、広くいろんな知識を持っている人のことをジェネラリストって言うらしいんですよ。
うん。
んで、一個のことに突き出た人をスペシャリストって言うみたいで、
うん。
俺は本当ジェネラリスト、中途半端なジェネラリストみたいな感じになっちゃってるって。
まあでも、それしかできひんくせに求められてへんやつよりもいいでしょ。
そうね。
そら何でも幅広く対応できて、時間があったらもうさらにのめり込みますよっていう方が。
うんうん、
何でもバンチコイの方がね。
ちょっと欲深いんかなとか思ったりもするけど。
いやー、欲深くないといけないんじゃないですか？フリーランスなんてものは。まあフリーランスじゃない僕が言うのもなんですけどね。
どうですかね。うん。
いや、なんかこう、もっとこうね、なんかデジタルアーティスト、上田さとしとしてね、もうちょっとこう、有名になってもらってもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
うん。昔から言ってくれるね。
はい。
いやー、なかなか難しいね。
やっぱ自主制作じゃないですかね。
自主制作で、何か今、映像とか、
ドカンとこう、映像作品をバンと作って、
うん、
やるやんみたいな。
うん。やっぱスペシャリストの方向。
スペシャリストも技術的なスペシャリストというよりかはなんか本当に、もう、さらにその上の上位の方の概念を全部できるっていう方がいいんじゃないですか、なんか。だって、正直、技術力ですごいってやつって時代とともに何ぼでも出てくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
いずれ戦えなくなってしまうでしょ。まあその時は求められる技術が高ければ求められていいかもしれないですけど、例えば映像を作るにしても、どんなに綺麗でやったとしてもなんか、うんこのようなストーリーやったらもんないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんかそういう、もっとこうコンテンツの方もいけますみたいな感じの。
そうやね。みんなでもこう、そう思ってオリジナルコンテンツを四苦八苦して作ろうと思って。
そうですね。
当たれと思ってやってるんでしょうね。
そうですね。そしてもう、滋賀にもかからない感じで、多分消えていってるんでしょうね。あまたの作品たちが。
一切の気持ちはわかるよね、ほんと。
あまたの作品たちが。僕は別の番組で RPG スクールっていうポッドキャスト番組やってまして。
はいはい。
まあ、RPG スクールという、ゲームが誰でもゲームが作れるツールでね、ロールプレイングゲームが作れるツールでゲームを作る。その過程を、まあ、ポッドキャストにした番組をやっているんですけど、
うん、
つい最近、まあ、1年がかりで5分ぐらいのゲームが出来上がったんですけど。
1年でも、
まあ、ギュッとすると実動8時間ぐらいですけど。
あ
まあ、まあ、それでも、まだ、自分で作った、まあ、とりあえず、プレイしたら、最後までいけるような、うん、まあ、ゲームなわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
自分としてもワクワクですよね。これ誰がプレイしてくれて。
うん。うん
どんな感想が返ってくるんだみたいな感じの。
そうはね。
ワクワクでしたけど。
うん。
カウントするにあたって、まあ多分10人にも行ってないんじゃないかなと。
プレイしてくれた人。
プレイしてくれた人が。
もう、そうなんか、結構5分でできますよっていうキャッチコピーは良かったと思うんですけどね。
でも、やっぱりその、さらにそこへクリックをして、かつプレイをして最後まで行くとなってくると、もう脱落者がすごい出てきますよね、やっぱり。
ああ。
厳しいなと、いやはや。
モブ10人ってだいたいそんな感じかなってイメージ統計な感じですか？
いや、一応ね、クリック数みたいなのがね。
うん、あ、出るのね。
わかるんですけど。
ああ。
もうちょっともしかしたら実度多いかもしれないですけど、まあ、僕の見える範囲で確認するにあたっては、うん、さほどないなっていう。
うん、うん、うん。まあでも8時間ですから。
まあまあそうなんですよ。でもこれがね、もしこう、本当に精神性を込めてなんか作った映像が YouTube にアップした結果、50人とかやったらもう、ちょっと、どうすんねんみたいなとこありますよね、なんか。
あるあるある。それクリエイターのもうね、もうジレンマというか、あるいは A1 枚撮ってもそうやもんね、それ
ね。いや、ほんまそうっすよね。だって、別にまあ、上田先生イラストレーターじゃないですけど、
ええ、
まあ、
そうですよ。
二次元のカラーイラストをバーって書いてね、よくツイッターとかにもイラストレーターの人とか漫画家の人とかね、二次元をアップしてたりしますけど、ええ、もう毎日毎日ピクシブとかには山ほどのイラストがね、投稿されていってるわけですよ。
はいはいはい、はい。
もう時間帯なんかもずれたらあっつう間にね、過去のものとしてこう埋もれていってしまうわけじゃないですか。
ほんとそうね。うん。
まあ、大変な世界やな思いますよ、ほんと。
うん。だからあれなんで、だから、8時間でやるっていうのはやっぱ正解で、うん、傷つかないためにも自分が。
まあまあ、そんなかかってないしね、みたいな感じで、
うん。コンスタントに完成、で、完成をさせることによって、感想を得られるじゃないですか。
うん。でもね、実際ね、数は必要やなと思いますよ。うん、
はいはいはいはい。
スピードと、数と、それ合わせての継続。
あ、そう、そうね。結局それだよ、
ね。いや、もう、
ほんとそう思うよね。
実際はだってこの狭くて浅い奴らがあって長くやってるからこそね、リスナーさんも今これぐらいいてくださってるわけでね。
はいはいはい、はい。
これが途中でやめてたりしたらね、終わってるわけですよ、うん、その時点でもう。
ほんとそうね。よく続いてるよね。なんか続けるコツみたいなのはあるんですか？そういうの不得意な人やったっけ？
これ真面目に言っていいですか？
はい。どうぞ。
続けるコツだけを言うとね、
うん。
できる範囲のことだけをやるだけですわ。
できる範囲だけのことをやる。
飛べるハードルだけを用意していくんですよ。
うんうん、うん。
まあ、これもなんかちょっと言い方、語弊がある
な。なるほど。
言ったら、僕はまあ言ったら、文章を書くよりも喋る方が得意やったので、
うん、
ブログよりもポッドキャストっていうツールを選んだだけなんですよ。
ああ。
だから無理がないんですよね、ポッドキャストを続けていくということに対して。
敷居が低い。
低い。喋るということに対しての敷居は低いんですよ。多分おそらく他の人、方よりもね。
いや、絶対そうだね。
で、かつ、編集は別に好きじゃないので、
うん、
いかに簡単に編集できるかという、うん、テンプレートをあらかじめ最初に用意しましたね。
うん、
そんな手間もかかってないですよ、編集とかも。だからいかに更新が継続できるかっていう逆算で、
うん、
簡単な方を選んでいった結果。
う
ん、
テンプレート、映像編集、あ、映像じゃないか。音声編集するのにテンプレートがあるんですか？
要はそのノイズの取り方とか、なんかあのオープニングとかも、だからオープニングとかもないじゃないですか、僕。
なるほど。
あ、変にも BGM 入れないとかね、効果を入れないとかね。
あ、
そういうことですわ。
ああ、なるほど。ワークフロー。
なんかラジオ番組っぽく、うん、その、音声のこの音源自体をデコレーションしていこうと思ったら絶対めんどくさいなと思ったから。
ああ。
で、一回それやったらもう二回目からもやらなあかんじゃないですか。
だ
そういう意味で、ね、まあ、なんか自分無理してやることはやらないっていう結果ですよね、今は。
あ、はいはいはい、ね。で、あれですかね、ちょっとだけ超えられるハードルぐらいがちょうどいい
です
か
ね。そうそうそうそう。楽しみながら挑戦できるぐらいのハードル。
そうそう、を設けるんですよね。
連続にこう用意するみたいな感じですよね。
うん。うん、
だからRPG スクールという番組でも、
うん、
まあ最初から対策なんか絶対できひんから。
うん。
あれも、そもそもあれですよ。RPG スクールを作ろうと思った番組のきっかけも、
うん、
学生時代に当時、中野浦さんと上田先生とね、ゲーム作ろうぜ、つって言ってた時あったじゃないですか。
サトポン。
あれも RPG スクールですよ、うん、当時の。
同じやつなの？同じ系譜のやつなの？
あの時僕が PC9801 を持っていたので、RPG スクール98、ダンテ98っていう RPG スクールがあったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、これがあるからゲーム作れるから、ちょっとみんなで考えようぜ、つって、
うん。
なんか三人で作ろうとしたじゃないですか。
作った夜中に泊まって作ったっけな。
作るまで行ってないですよ。話して終わったんですよ。
え、話してさ、なんかマップ作ったような気するんやけど。うん、
いや、作ってないです。作ってないです。
城と、なんか街みたいな用意せんかったっけ、
いや、全然作ってないです。
全然作ってなかった。
設定だけ考えて満足して終わりました。
うん、それで。
で、あの時に対策を一から作ろうとしてすぐ飛んだしたから、やっぱその失敗経験があるので、できる範囲のものから始めようって言って始めたのが5分で終わるゲームでしたからね。
うんうんうん。
そういう、やっぱりそういう、まあ、継続のコツっていうのは、まあ、まあ、変な言い方ですけど、続けられることだけやるっていうのが、継続のコツですよね。
うんうんうん。
ただやっぱり同じことをやってるとマンネリ化してきて自分は飽きてしまうんで、まあ、上田先生の言うように、うん、まあ、ちょっとチャレンジできるぐらいの、
うん、
ちょっとしたハードルっていうのを立てた方が、
うん、
それはもちろんええでしょうね。
うん、うん、うん。なるほどね。スクールでは、今後じゃあ、5分ぐらいでできるようなやつを連発していくって感じなんですか？
一応、僕らの、まあ、コンセプトとしては、そうしていった方がいいかなとは言ってますけど。対策はね、どう考えても無理やなと思いますよ。ほんと、現実を見ても。
うん、うん。
自分に与えられてる時間とか考えてもね、モチベーションとか考えても。
でも多分数をこなしてったら、それなりにやっぱノウハウも溜まるやろ
う
し、
うん、
なんかこうしたら面白いかもみたいなことも思い出すでしょう、きっと。
まあ、それが多分、フェーズで言うと3ぐらいの話なので。
あ、じゃあやっぱそこは見据えてはいるんですね。
今は考えてないです、そこは。
今
は
あんま考えたくないですね。
今は考えると、それが長い先のゴールになってしまうから、しんどくなってしまうので、そこはあえて考えてないですね。
本当は見えて、本当は見てるのに。
そうなればいいなと思いますけど。
漠然とね。
漠然と。
うん。
例えばあえてそこを見ないという、見ないという選択。でも本当に仕事やったらね、もう締め切りここって決められとるじゃないですか。
はい。
で、かつ要求されるクオリティももう決められてるわけじゃないですか。
うん。
で、だから頑張ろうかなって。なるじゃない、なると思うんですけど、
うん、
自主制作なんか終わりなくないですか？
終わりないねん、そうやねん、はい。
だって上田先生が映像作るぞって言ってからもう結構何年か経ってますよ。
5、6年経ってると思うね。ね、
その話僕も最初から聞いてますけど、なかなか難しいですよね。本当に最初からなんか長尺決めてやろう思ったら
無理やね、
うん。いいじゃないですか。短いのちょっと乱発していってくださいよ。
そう、僕もだから方向転換して映像も、
うん、
多分。今作り途中のがあって、
うん、
こう音と合わせたいんですよね、
はいはい。
で、そういうのを短いのを、本当まずは作って、
うん、
で、それで手応えを感じて、それで全然この聞いてくれる人が10人とかだったらもうやらなくなるけどね。
そこはやっぱモチベーションとしてはね、必要ですからね。
だからあんまりそんなにこうかけてもあかんないけども、かけなかったらクオリティ低いから、かけなあかんねんけどね、結局ね。
でもそれも結局爆発こなさないとバランスわかんないですからね。
うん、今作ってるのこういうやつだ。スカイプで今送りましたけど。
はい。
フル HD やからちょっと重いかも
しれない。お前、重。でか。宇宙流れますけど、宇宙。
そうです、宇宙です。宇宙。
宇宙。
宇宙。
宇宙やな
宇宙やな
あれ宇宙、宇宙から先がないですよ、宇宙から先が。
宇宙から、こう、パンダウンして、
うん。
お花畑に行くはずなんだけどね。
宇宙ですね。あれ宇宙のまま終わりましたけど。あれ
宇宙の作品ですね。
宇宙のまま終わりましたけど。
宇宙の作品ですね。いや、こっちでは見れてるで。
なるほど。あれこれ頑張っとんすね、なんか。
そうやで、もう地道に、うん。もう時間がない。
そうっすね。おっさんはもう時間がないっすよ。ほんと。今が中学生やったらいいのにって思いますからね。
うん。あと大学の頃はなんで遊んでたんやろうってすごい思う。今の大学生、まあ、SNS を見てるから、すごい頑張ってる人が目につくだけかもしれないんやけども、
うん、
ね、すごい大学生とか学生とかでもすごい人がいっぱいいるから。
いや、もうなんか中高生でもだいぶプロみたいな人いますよ、ほんと。
いる。
ねえ、びっくりするわ、なんかほんま。
まあ一つはもうソフトの進化っていうのもあるんやけどね。
まあね、俺の中学の時の作品、ソロ隠れ人間ですからね。
あ、で今はリファレンスが多いですよ。
ああ、
参考資料が。うん。
情報も集まりやすいしね。まあまあ、ちょっと頑張っていきましょう。なんか、そういう話じゃなかったと思うねんけど。
いやいや、いいんじゃないですかね。
まあ、なんせまあ、実はマンハッタン上田先生は、デジタルアーティストやったっていう話でね。はい、まあなんかちょっと興味を持っていただいた方は、また上田先生のリンク貼っときますし、
はい、
まあ、ツイッターもやってはるんでね。
はい。
ぜひぜひ。何かしらチェックしておいていただければ、
はい、
面白画像が見れるんじゃないかなと。
はい、お願いします。
まあ、そんなとこっすか？時間的にもいい時間かな？話してて。
ゲームをね、作りたいと思ってんですよ。
ああ、RPG シュクール。
うん。
で、作ったらどうっすか？
シュクールは結局、メンバーとして俺は数えられてるか、まあ、なんか微妙なところ。
え、入りたいんやったら入れてあげますけど。
いや、まあ、ええわ。じゃあ、
ちょっとこの狭くて浅い奴らのキャラ動かしてくださいよ。そろそろ。
浅井京子ちゃん
ですね。浅井京子ちゃん、ちょっと。そろそろ動かしてくれていいんじゃないですか、うん、この人。
これ、動いたら、なんか、結構、うん、とか、なんか、面白いとかっていう反応がありそう？
今ここで、それを言ってくださいってリクエストしてたらあると思います。
ん？
今、リスナーに対して、俺が浅井京子動かしたら、おって言ってねって今言ってたら、言ってくれると思いますよ。
おって感動してねっていう風にお願いしたら、言ってくれるってこと、
はい、言ってくれると思います。
お願いしたら。
はい。浅井京子ちゃん、実は髪型とかもいまいちよくわかんないですからね、このアートワークを見る限りでは。
ショートヘアですよね、
そうなんですね。下何履いてんのかなとかもちょっとわかんないですからね。
下は裸ですよ、
ね。裸なんですか？ここで来て、まさかの事実、発覚。
いや、動いたら、裸が映りましたよね。
いやー、でもなんか、このアートワーク見ててもね、なんか言ってもこれもう狭さも、何年今で、始まったんやつやろ。第1回、本当に上田先生とエヴァンゲリオン、母の話してますからね。
あ、9年ぐらい経ってんじゃねえか
?2009 年ですね。だからもう本当9年、2009年9月16日に第1回配信してますから、うん、まあおよそ9年ですか。
9年もう10年やね、もう。
ねえ、約10年っすね。
約10年。
にしてはこのアートワーク古さ感じさせないっすよ。なんか。
まだ大丈夫っぽいっすよね。なんか見た感じ。うん、
やっぱちょっと上田先生の絵、まだ通年通していけんちゃいます？センス的に時代選ばない感じで。
うん、いけるかな。
いけんちゃいますかね、
うん。うん。なんかある程度こう、絵がこう、デッサンとかできたら、
うん。
なんか吸収もできるんですよね、なんか多分。
うん、
うん。うん、多分他のこうアーティストもみんな同じだと思うんですけど。
うん。まあ漫画家さんとかイラストレーターさんもね、時代時代に合わせた、
はい、
なんか絵柄とかに変わっていったりしてますから。
うん。
なるほどね。いろいろありますな。
あとでもなんかリアル系の絵も描いてるわ、そういえば。ちょっとこう送っていい？
はいはい。まだ先ほどの宇宙がダウンロードできてないと思うんですけど。
こっちはもう送信しましたってなってるけど。
宇宙まだ 6.7 メガってなってますよ。宇宙全然ダウンロードされてないじゃないですか、ちょっと。
なんでやねん、これ。ちょっと待ってよ、何メガやねん、これ。
いや、スカイプで送るデータ量じゃないですって。もっとこう、なんか、ストレージサービスとかで送ってくださいよ、ちょっと。
じゃあ、それで送りますわ。
ちなみに、その、絵は届いてませんけどね。
あ、じゃあ、ちょっと送りますね。 これは今ゲーム作ってるじゃないですか、僕が。うん、そのラスボスルシファー。
あ、これ見せたあかんやつですね。
あ、これまあ見こう。まだラフっていうか途中です。コンセプトアートですね。
女の人ですよ。
女の人で、天使のワーガーでしょ、う
ん。はいはい。割れてますけど。
で、それが打天使なんですよ。で、
なるほど。
後ろになんか触手みたいなのがいっぱいこう、ちょっと見えにくいですが出てるみたいな。
なるほど。
で、こいつをラスボスで作ろうかなと思ってますね。
ん？これは何？今、市販のゲームとして携わってるプロジェクトってこと？自分の自主制作なんですね。
自主制作。
ああ、なるほど。いいじゃないですか。
これルシファーです。ルシファー。
ルシファーじゃなくていいんじゃないですか。ルシファーなんですか。
ルシファーです。
いいじゃないですか。この人なんか可愛いし。
でもルシファーですよ。可愛いっていうか、可愛さが売りじゃなくて、
うん、
あの打天使で。
うん、
悪魔の王ですよね。
ギャップでしょ、だから見た目との。
そうです、そうです。
いいじゃないですか。これ何掲載したらいけないですか、これ。
これまだできてないんですよ。
この A ですよ、A を。
A がまだ未完成なんです
よ。あ、これが未完成な。え、これ未完成なんですか。なんか、出来上がってる感じに見えますけど。
もうちょい、もうちょい。
いいじゃないですか。なんかオンラインも書けるんですね。
これはリアル系のやつですね。
なるほど。ちょっときつめじゃないじゃないですか、この人。
はい。
可愛い系じゃないですか、どっちかっつったら。
はいはい。そのギャップがいいかなと思って。
なるほどね。
ルシファーですよ、これ。
ルシファーなんですか？なんか、ルシファーってどうなん？今の時代、ルシファーって。
ダサい？ルシファーってでもなんかアニメとか、
まあ、なくない？あんまり。逆に。
まあいいんじゃないかな。まあ別にいいんだけどね、あの、仮に、まあルシファー。
なるほど。
まあボス的なやつっていう
か。ボスなんですね。
うん。
このゲームっつうのはさっき言ってた短い作品でなんか作ろうぜっつってるやつですか？そうです。
今怪獣がなんか動いてるんですけど、
うん、
そうです。それのなんかラビリンス、ダンジョンを今作ろうとしてるんですよ。
はいはい。
まああんま複雑なのはできないんで、レンガの壁みたいなダンジョンで構成させて、
うん、
ほんでその怪獣がいっぱいいてそこから逃げて最後にこいつがいるみたいなにしたらいいかなとか思ったり。
なるほど。
それだけでもできるかどうか怪しい、ね。
いやー、ちょっとボリュームでかすぎひんかなって今思いましたけど。
もうすでにでかいでか
い。もうその時点でちょっとでかいんじゃないかなとちょっと思いましたけどね、今。ラスボスとの戦いだけでいいんじゃないかなって思いましたけど。
もうでもあの怪獣はいるんですよ。
じゃあ怪獣とラスボスを同時に出したらいいんじゃないですかね。
怪獣で、ゲームも多分戦うとかできないんですよね、僕。
あ、なるほど。
作れない。
動くだけみたいな。
逃げる。うん、逃げる。
ルシファーが逃げたいんじゃないですか。もう、
一緒に。逃げるのを追いかける。
そうそう。
で、捕まえたら勝ちみたいな。
そうですね。
ちゃうね、こいつは怖い存在で、うん、追いかけられて当たったらもう一発即死みたいな存在じゃないダメなんでしょ。
だからもう、ってことは、プレイヤーキャラをまた別で作らなあかんってことじゃないですか。
そうです。プレイヤーキャラ作んなきゃいけなくて、うん、プレイヤーキャラを、どうするかなーって今思ってて。
だから、まずそこで面倒くささがもう一個増えるじゃないですか。
うん。
怪獣をプレイヤーキャラにしたらいいんじゃないですか。
ああ、そういう風に言う人もいたわ。
何やねん。何やねん、お前。
多数の意見の一つやわ。
宇宙が動いた。下にカメラがパンしていった。
音が一応入ってるです。
あ、なんか、草原みたいな。
はいはい、そうそう。これは、まあ、映像、ただの映像作品って感じで、うん、音楽と合わせて、うん、まだ音楽とマッチはしてないんやけども。
お、なんか人が出てきた。なんか人出てきたぞ。いいじゃないですか。
で、音楽と合わせて、なんかイメージやつを一本作りたいなってやつ。
この子可愛いじゃないですか。
その子いける、うん、その子とこのルシファーどっちがいける？
ああ、
その子とルシファーと浅井京子だったらどれが、うん、一番いい？
ああ、この動画の子かな。
ああ、そうなんや。ああ、なるほどね。
なるほどねやね。ちょっと浅井京子ちゃんもちょっとどっか登場させてくださいよ。う
ん、浅井京子をプレイヤーにするというのも手かなと、う
ん。あ、いいじゃないですか。
うん。まあ、あるいはこの映像の女の子、うん、その青い草原の女の子でもいいし、うんあとはもう一個作り途中のやつがあって、それはなんか、ちょっとこう、ロリ系のキャラクターなんですけど、それを利用するという手もあるなとか、いろいろこう、案はあるんですけどね。
まあ、なんせこう、終わる範疇のものにしといた方がいいんじゃないですかね。
うん。最終的にこの絵を板に貼り付けて、それが動くっていうことになるかもしれないですけど、ね。
横から見たら薄い感じの。
うん。でもカメラに合わせて絶対こう、カメラの方向いてるみたいな。
いや、だからもう、そんな、こいつプレイヤーギャラでいいでしょ、もう。
ドイツ。
ルシファーがプレイヤーギャラで。怪獣にぶつかったら怪獣がなんか溶けて消えるぐらいでいいじゃないです か。
ああ、なるほど。
逃げる怪獣をこいつが捕まえたらいいじゃないですか。
あ、で、食べるみたいな。
そうそう、もう捕食したらいいじゃないですか、ぐちょぐちょぐちょって。
あ、それちょっといいかもしれないね。うん。うん、ああ、面白いな。こういう話してるときは面白いんだけどな。
いや、だから満足するから。もうそこで満足しちゃうからね。本当に絶えのない雑談になってきましたから。もうそろそろ終わろうかなって思ったんですけど。
はいはいはい、終わろうぜ、じゃ
あ。はい、まだね、ちょっとまあ、こんな、まあ、ね、上田先生の紹介になったんかなっていうのがわからん回になりましたけど、本当にバレットウィッチの話しなくてすいませんっていう話で。
聞きたい人もでもどんだけいるか分かんないじゃないですか。
そうですね。まあ、最後まで聞いていただいた方としては、ちょっと上田先生のご活躍にちょっとこう期待ということで、はい、まあ、ツイッターをフォローするなり、なんかサイトの方をチェックしていただくなりしたらいいんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい。またいろいろ関連情報、リンク貼っときますんで。
はい。
この宇宙の動画とか載せます?今回のサイトの方に。
何ですか?
宇宙の動画載せますか?サイトに。
宇宙のやつまだできてないです、
ね。あ、これは見せない方がいいんですね。
はい。
わかりました。まあ、終わりましょう。
はい。お疲れ様です。
お送りしたのは、沢田信也と、
マンハッタン上田でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。